すいません。もう長話はしないことにしますけれども、まあ1時間にはならんと思います。まあ今日のこのイザヤの預言やルカの福音書からの、まあ、断片的な感想だけを述べさせていただきますが、まずイザヤの後半ですね。ここで言われているのは安息日のことですよね。安息日、1週間は7日あるから、これは10回の、モーセがもらったその掟の中のお話ですね。安息日を聖としなさい。で創世記の一章の一節からあるようにですね、7日にわたって神様は創造の技をなさって、7日目に終えられた。そして創造の技を休まれた。これが安息日の始まり。つまり7日は私たちのために、6日は私たちが自分の用事のために使っていいんだと。でも1日は私のために取っておきなさい。神様の大きな譲歩でしょうね。私に全てを捧げなさいではなくて、一日でいいから仕事を休んで私のために使ってほしい。祈りやそういうことのために、そういう、こう神様のどことなく私たちに気を使いながら定められたのがこの安息日。その神様の、が私たちに気を使っておられる。いや1日は足りんから2日も3日でも安息日にしなさい、私のためだけに取っておきなさいとはおっしゃらなかった。1日でいいからね、お願いします。そんなふうな思いを抱くほどの神様の遠慮しながらのこの掟でした。その神様の心遣いをやはり大事にしたいなと思います。早く取っておきよと言われたらなんとなく乱暴な感じもしますが、よかったら、そういう神様の心遣い、そんな甘っちょろい言い方は神様はしてないと聖書学者は反論するかもしれませんが、信仰は気持ちの問題です。私たちのそれぞれが神様の手作りとしてそれぞれの受け取り方、理解の仕方があっていいんです。それを信仰過剰みたいに頑張って言う必要はないんですが、私はこんなふうに神様と付き合っていきたいという心情の問題です。で、今のこのイザヤの預言というのもですね、彼のイメージですよ。これはですね、取引するなとかそういうことを言ってるのは自分の用事のためだけに没頭したらいかんよと言ってるわけなの。そしてそのイエス様はですね、そういう気の使ったようなものの言い方をしない。イエス様はもっと単刀直入にです、働いているこのレビに向かって私に従いなさい。ぶっきらぼうもいいとこですよね。何の気遣いもありません。仕事中の人にですよ、仕事中の皆さんに電話がかかって、おい、ちょっと今話したいことがあるから、すぐ来てや。何言ってんの、わし遊んでるんじゃないんだぞ、反応したくなるでしょう。イエス様遊んでやとは言いませんが、おっしゃいませんが、私に従いなさい、一言です。言い訳も何もありません。乱暴ですよね。しかも、はいと言って全部置いていった、そのレビもまた無責任な男だなと思います。じゃあ、あとどうすればいいのか。自分の仕事をほったらかして、なんかそういう、こうめちゃめちゃなことまでも、めちゃめちゃっていうか、人間の常識で思えばです、やっぱ筋の通らんことってありますね。私たちの常識は神様の非常識、神様の非常識は私たちの常識、そんな言い方できるか分かりませんが、非常識極まりないですよね。こういう弟子の呼びかけ方で、それにまた答えていくのも、即答するレビの仕方も非常識なもんです。教会の始まりはですね、 あんまりこう形が整って、そしてさあもう優秀な人材を集めました、この12名で始まったんじゃないんですね。初めからガタガタなんです。手抜きの工事をしているようなもんですよ。イエス様の人を見る目も弱かったんじゃないか。あのユダ、一番頭が良かったのはユダだと言われますね。お金の計算もできる、読みも早い、いやこれは出世中が、これはこの人と一緒にいたらこれはわしらも危なくなるぞみたいなことがあって、いち早く手を引いたのはさすがと、まあ褒めるわけじゃないんですが、そういう、こう悟い考え方、そういうのはイエス様の国を建てるのにはいらないという、まあ見本なのかなとまでも思います。あんまりユダがリーダーシップを発揮していけば教会は金まみれになってたかもしれません。まあそうでなくても皆さんはちゃんと献金したり維持を出したりなさるわけですが、教会にとって大事なことは何か、教会を目的にするんじゃないと、教会は道具だと、手段、私たちがここに来て神様の気持ちをもっともっと味わい身に受けて、そしてまた帰っていく、皆さんの生活しているその場が信仰を生きる場であり、目的はその周りにいる皆さんなんだと、その人々にあなたの信仰を分かち合うという目的があります。ですからまあ教会、まあここを目的にしてもいいわけなんですが、しかしこれはあくまでもイエス様が用意された通り道の一つの憩いの場、ここで終わるんではないと、まあこれも理屈になりますが、いずれにしてもですね、この罪人から始まっていく、一番弱いところから始まっていく、あの創世記の一章の一節二節三節、混沌から始まっていく、闇から始まっていく、これはみんな私たちにとっては希望が持てない状態です。しかしかすかに神の霊が動いていた、それでも神様はそういう闇や混沌や無秩序や私たちのこの耐えれない姿や失望しません。それを道具にしたいという、これも非常識です。そういう神様の非常識を私たちは大事に大事に温めながら、神様にそうですねと、まあレビははいと即答しました。私たちは言うまでが時間がかかって、言いまでがもっと長い、だからはい、いえになったりするかもしれません。ある人がですね、黙想会に行って帰ってきた時に、私は黙想に行ってこんなことを学んできました、昔の話です、手紙をくれたんです。改心はギリシャ語ではメタナウィアというそうです。私は分かりました。改心というのはめったにノーと言わない、ダジャレみたいな手紙が来ました。めったにノーと言わない、なんとなく覚えやすいですね、メタノイア。だから皆さんもいやと言いたくなった時に、ああめったに、思い出されたらいいんじゃないでしょうか。私たちは何か一つ気にしながら絶えず繰り返し繰り返しそこに戻っていかないといけません。まあ今回のこの黙想会でどういう言葉が皆さんのここに残ったか知りませんが、一つでいいんです。その一つが一点突破、全面展開、あれ昔の活動家の言葉でしたかね、ここを押せばあとみんな崩れるぞという、そういう私たちが全部を潰していくのではない、一つ押さえたらそれが全部に影響していく、信仰はやっぱりそういうところがあります。その一点突破の極めつけが復活です。イエス様これで全部丸く収まっていった。まあ私たちはそこまではいきませんが、少なくとも自分の周りにおいてです、今回この、もし心に残っているのがあれば、それを大きな声で毎朝言うんです。また宿題になりますか。私の提案したいのはですね、最後にこれです。起き抜けの祈りをいつも推奨しています。起き抜け、顔を洗う前です。布団からパッて身を起こした時に正座する必要はありません。ろうそくつけて 父のことする必要もありません。パッと起きたらです、あ、神様今日も一日あなたが賛美されますように。何秒でしょうか今。それでいいんです。いい言葉をまず自分の大脳に伝えておく。いい言葉です。あ、今日も神様あの人と仲良くできますように。この私たちの大脳というのはですね、大脳か小脳か知りませんが、そのいい言葉を受けるとそれに応えようとして働くんだそうです。と思います。遺伝子学者の有名な先生がいて、彼は天理教の信者とか聞きました。進学校の時に読んだ霊的読書みたいな本も書きますよ。神様のことを、私たちみたいな神様を信じてるわけじゃありません。だけど彼はこう言うんです。私たちが誰かのために祈ったらその人の病気は早く治る。なぜかわからないけれど、地球の反対側にいる病気の人でもいいと彼は言いますよ。学者、科学者です。そしていい言葉をいっぱい自分に浴びせる。そうすると私たちの中で眠っている遺伝子、今遺伝子組み換えとかなんとかあります、その遺伝子がパッと目覚めるんだそうです。病気になったりするのはこの遺伝子が眠ってて働かないから。一番忠実なのは遺伝子だそうです、一人一人の。へえ、仕方がないのが遺伝子かと思いましたね。あ、これはもう親譲りで遺伝子だからと。違うんだそうです、この先生は言います。遺伝子が眠っている状態からパッて目覚める。それはいい言葉を、あなたはできるとか、そういう言葉を口にして言うんだそうです。で遺伝子は、あ、そうだった、僕はいいんだと言って働くって言うんですから、一番忠実なのはその人の遺伝子だとまで彼は言いますよ。こんな本書きました。人は遺伝子オンで生きるっていう本です。まあそれは本の今宣伝じゃないんですが、私たちもですね、もう少し朝起き抜けにいい言葉を、まあ天にましますと言ってもいいんですが、もう急がないと300はそれぐらい終わりませんよ。だからそれよりも短い、これ斜塔と言います。昔ありましたね、斜塔。意味を言ったらシャッていく、一点に向かって突破していくための力強いこと、祈りです。斜塔、今日もあなたが讃えられますように。基本はこれでしょう。今日もみんな仲良くできますように、一般的じゃなくて、今日もあの人と仲良くできますように、この家族がまとまっていきますように、そういういい言葉を言い続ける。信仰も練習がいるんです。練習しないと腕が上がりません。どうぞ皆さん、この起き抜きの祈り忘れてもいいんです。でも1週間に1回ぐらい思い出して、あ、そうだ、起き抜きの祈り、一言言って始めてください。間違いなく一日は変わってきます。それを自分で体験されたら、今度は皆さんが起き抜きの祈りの宣伝者になってください。世の中変わります。私たち一人一人の力で変えられていくんです。まあこのミラク、この海津のこの地域で皆さんの起き抜きの祈りがこだまし合って、ますます皆さんが輝く共同体の一人一人になれるように心からお祈りします。